質問は、五章の一大事とは、何でしょうか。こういう質問ですね。このことについてですね、親鸞聖人は、このように言われております。364ページですね。ここに悲しきかなや愚徳乱とここありますね。ね、悲しき方や愚徳乱と、364ページね、ここに悲しきかなや愚徳乱、ね、愛欲の後悔に沈没し名利の大戦に迷惑してと、ね、これが五章の一大事を抱えている姿です。いいですかね。五章の一大事とは一体何ですかというと、五章の一大事というのは愛欲の後悔に沈没し名利の大戦に迷惑している姿、これがいわゆるこれによって引き起こされる一大事を、いわゆる五章というのはね、死んだら、これ死んだらって意味じゃないんですね。本当は生きている間から私たちはもう苦しんでいるわけです。何に苦しんでいるのかというと、愛欲の後悔に沈没して苦しんでいるんです。これが私たちが一大事を抱えている姿なんですよ。わかりますかね。ここから私たちはさまざまな罪悪を作って苦しんでいくわけ。だからどんな一大事を抱えていますかと、五章の一大事とは何か、親鸞聖人は五章の一大事をどのようにおっしゃっているのかというと、愛欲の後悔に沈没し名利の大戦に迷惑していると、これが五章の一大事なんですね。まあ、生々しくないから、どこが五章の一大事なんですか。まず愛欲の後悔っていうのは何かというと、これは愛してほしい、認めてほしい、大事にしてほしい、自分のことをちゃんと見てほしい、ね、寂しい、分かってほしい、そういう気持ちが広い広い海のようにあると、ね、だから人から無視をされると苦しいんです、ね、孤独になると寂しいんです、 ね、みんなもうどうしようもないほどの寂しさを抱えてるんです。でこの愛欲の後悔を生み出すもとを仏教では無明というんですね。無明っていうのは心が闇に閉ざされている、だから自分が何者かわからない、だからそこから吹き上がってくるわけですよ。こう私のことを認めてほしい、私のことを分かってほしい、大事にしてほしい、見捨てられたくないと、ね、そういうものすごいもうどうしようもない心が誰しもありますよね。これを親鸞聖人は愛欲の後悔に沈没しっていうふうに言われています。そして五章に待っているのはもう限りない孤独な世界なんですよ。だから私たちは死にたくないんです。だ死んだら楽になるとか死んだら無理になるとかね、死んだら肉体を失うだけです、ね、私たちは死を一番恐れている。なぜか、それは死んだら誰からも見てくれないから、死んだら誰からも認めてはもらえないから。だからその無明からですね、吹き上がってくる感情があるんですよ。どうしようもない感情ね。いわゆる認めてほしい、分かってほしい、愛してほしい、ね、私のこう魂から吹き上がってくるんです。こうもうその無明という言い知れない闇があってで、ね、どんなにお金があっても財産があってももうなんていうんですかね、どうしようもないほどのものがこう吹き上がってきますよね。こういうこれもうどうしようもない感情があって、その感情がこう私の中に、私の中ね、この腹の底から吹き上がってくるわけ。これを親鸞聖人は、親鸞は愛欲の後悔に沈没しって言われてるわけ。これが全ての苦しみを生み出していくわけです。苦しい苦しいっていうのは何が苦しいかって言ったらね、この無明から吹き上がってくるこの感情が苦しいわけ。愛してほしい、大事にしてほしい、だから無視されると苦しいんですよ。一人ぼっちになると寂しいんです、ね、そして死っていうのは簡単なことです。肉体を失うだけ、誰からも認めてはくれない、この感情は吹き上がるけど誰も知らない、誰も気づいてくれない、一人でずーと苦しみ続けなければならない世界なんですよ、五章っていうのは。だからみんな知ってるんですよ。みんな死にたくないんです。このなんで魂からのもうどうしようもない叫びがあるんですね。一人ぼっちになりたくない、ちゃんと認めてほしい、見捨てられたくないね。それを親鸞聖人は愛欲の後悔っていうふうに言われてね、もうこの心が吹き上がるともう感情も何も全部吹き飛ぶんです。で怒るでしょ、怒るんです。もうどうしようもないから、これはもう認めてもらわないともう耐えられないんです。もう不安で苦しくて我慢っていうレベルじゃないんです。我慢できないんです、こんな苦しみは。だから私たちは何のために生きてるのか。ね、ご飯さえ食べていたらね、幸せか。そうじゃない。この感情を満たしてもらうために生きてるんです。満たしてもらっても減らないんですね。その場だけなんです。その時だけご飯を食べたように、 お腹が少し膨れるんです。でまたしばらくすると減るんです。ね、だからその時認めてもらったら少し嬉しい。だけどまたしばらくするとお腹が減るんです。食事のようなもんなんですよ。いつも認めてもらわなければ耐えられないんです。
生きてる間は、まあ、それができてれば大丈夫。そ
うそうそうそう。生きてる間はそういうふうに常に認めてもらっていたら私たちは生きていける。でも肉体を失ったらそうやって認めてくれる人がいなくなるので、ね、一大事が待ってるんです。これを五章の一大事というわけです。すごい簡単でしょ。
今でも認めてもらえんから苦し
いのに。そうそうそうそうそう、そうなんです。死んだらね、もう分かりやすく言えばみんなが例えば見えてたとしますよね。でもみんなから私が見えなくなったとします。そしたらおはようって言っても何も書いてこない、こんにちはって言っても何にも書いてこない。そういう中でずっと存在し続けるんです。いや大丈夫です、死ぬことができませんから。もう死んでますから。そう、これが五章に待っている大変な一大事なんです。苦しいですね。はい。ね。そしてこの愛欲の後悔を満たしてやろうと誓っているのが弥陀の本願なんです。ね。だから阿弥陀仏に救われるとこの無明の闇が破れて、そしてこのどうしようもない感情がまあなくなるんです。まあなくなるというかゼロにはならないけどね、煩悩はまだ残ってるから。だけどもうほとんどゼロになります。あ、無明が、ね、無明が晴れると、ね、無明が晴れるっていうことは自分の姿が分かるようになるわけです。
自分が認識できる。
そう、自分が、まあ、阿弥陀仏の光によって認識できるようになるので、この愛欲の後悔が、まあ、ほとんどなくなる。まあ、自分で自分を感じることができる。はい。だから認めてもらわなくても良くなるんです。人は、そう、自分の存在を認めてもらうために人はいなくても良くなる。もちろん煩悩は残ってますから多少は認めてもらいたいですよ。多少は認めてもらいたいですけど、そんなこう割愛、渇望みたいなものはなくなる。はいはい。あ、空気でいいですよ。ね。だから、この心が私たちを苦しめるわけです。まずね。愛欲の後悔が私たちを苦しめる。だから、一人でいいですなんてことはできないんですよ。ね。みんなに迷惑ですから一人になりますとか言って一人になったら思いっきり苦しむわけ。残念ながら私たちは一人では生きていけないんです。
その罪悪で苦しんでるんじゃなくて無明で、
そうそう、結局これ認めてもらう、これ認めてもらいたいというどうしようもない欲求があって、その認めてもらう手段に善と悪があるんですよ。これがいわゆるどうしようもない欲求となって吹き上がって、 で私たちはその認めてもらうために善をしたり悪をしたりするわけ。
善をするっていうのは相手に喜んでもらうことによって自分を認めてもらおうとすること、悪っていうのは相手を傷つけることによって相手を怒らせて私をちゃんと認識してもらおうとすること。だから善にしろ悪にしろその根っこは認めてもらいたいっていう感情なんです、
ね、
だからどうしても怒ってしまうのはそれは認めてもらいたいからなんです。ね。そして死ぬっていうことは認めてもらう対象がいなくなるんです。だから善をしようが悪をしようが私たちは認めてくれないのでもうものすごい苦しみが待ってるっていうのが五章なんですよ。これが五章の一大事というものなんですね。この無明を晴らすためにはですね、この無明を晴らす、なぜ無明が晴れないかっていうと、この無明を晴らすためのまず仏性と言われるものはこの世界に降り注いでいるわけ。ここがポイントね。この世界はもう常に明るい世界なんですよ。ね、親鸞聖人はこれを縁日と言われてますけど、無明を破る知恵の太陽がこの世界をもう照らしている。ね。ところが、ね、残念ながらエベレストよりも高い山があるためにこの光が届かないんです。その山を妙理の大戦というわけです。だからすでに無明を晴らす力はこの世界に充満しているけれども、ここがポイントなんですね。だからどうしたら晴れますかって言ったら、もうその無明を晴らす力はこの世界に存在しているんです。だからもうその力を受け取れば無明が晴れる、一年で、今すぐにでも。ところが残念ながらなぜ、ね、無明を破る力があるのに私たちは救われていないのかというと、親鸞聖人にも言われているように明理の大戦というものが邪魔をしているわけ。こう山があるんです。こうなってるわけで、この部分が闇に閉ざされているわけ。だからこの知恵の太陽はすでにあるんだけれども、ね、知恵の太陽はすでにあるんだけれども妙理の大戦が邪魔をしてその向こうに光が届かないんですね。妙理の大戦っていうのはいいですかね。妙理の大戦っていうのは見捨てられたくない、見放されたくないと思っていい格好をするってことです。つまり外に健全精進の層を現じている姿。なんで外に健全精進の層を現じるかっていうと、太陽は真実を照らすわけ。ところが真実っていうのは私にとってはやっぱり認められないわけですよ。真実を認めてしまうと見捨てられると思うわけなんですね。だから見捨てられると思うからこの
妙理の対戦を作って跳ねつけるわけ。
そして、見捨てられると思うんですか、そのまま
だ。あ、そのままだとなんで見捨てられると思うのか。それはそのずっと見捨てられてきたからです。いろんな人から、いわゆる、善人だったら認めてもらえるけど、悪人だったら見捨てられる。ましてや、このやっぱり誰しも認めてもらいたいって心はあるんだけど、認めてもらいたいっていう心を正直に出して認めてくれる人がいないんです。みんなやっぱりそうだよね、人から認めてもらえるような価値のある人間にならないと認めてはくれないんじゃないかっていうのがあるんです。つまり価値というものにとらわれる心があるんですよ、私たちの中に。どうしても、ね、価値なんです。価値にとらわれる心があって、価値のある人間しか認めてはくれないっていうふうに思うわけ。でも縁日によって知らされる、照らされる自分っていうのは、まあ、私から見たら価値のない人間なんですよ。だから価値のない人間は誰も認めてはくれないっていうのがあるわけ、ね、実際認めてくれないから。だからその認めてもらうためにはどうしてもいい顔をしないといけないっていうのがあるわけです、ね、わかりますか。難しい。
認めてもらいたいという心を、
うん、いや、まず認めてもらいたいっていう心が最初にあるわけだけど、この世界はみんな認めてもらいたい人たちばかりなわけだから、認めてもらいたいっていうふうに正直に出しても誰も認めてはくれないわけです。で、そういうことを何回も繰り返していくうちにね、認めてもらいたい、もらえない、認めてもらいたい、もらえないっていうことを何度も何度も繰り返していくうちに、ね、どうせ私は認めてはくれないんだっていうのが、もう魂に刻み込まれてる。そこがポイントなんです。つまり正直に出しても、ずっと認めてはくれなかったわけです。つまり縁日っていうのは真実を照らすものであってね、真実を照らしてもこれを認め、自分自身が認めないとやっぱり救われないわけ。その縁日っていうのは私の真実を照らすわけ。でも真実をどんなに照らしてくれたとしても、私自身がその真実を認められないとね、その何て言うんですかね、その真実を受け止めることができないわけ。だからこの縁日とは別に、どうしてもどんな極悪人も認めますよっていう人が必要なんです。代費が必要なんですよね。ところが縁日は全ての人に降り注いでるけど、代費は降り注いでないわけ。つまり代費っていうのは、代費を持った人が動かないと救えないわけ。そうそうそう。つまり代費を持った人っていうのはね、もともとこの無明に覆われた人で、誰かが救ってくれて代費を持った人になったわけ。だから意思を持ってるわけです。でその人がこう代費を与えていくことによって、その人は救われるわけ。 だから縁日はある、無明を破る力はあるけど大悲には限りがあるわけですよ。難しい。
つまりその縁日はもう常に降り
注
がれているけれど、
うん、
大悲がないから、まあ、救われない。
そうなんです。そうそうそう。そう。その大悲っていうのはもう仏様しかいないからね。だから仏の数っていうのは衆生の数に対して圧倒的に少ないわけ。だから普通の人はずっと闇の中にいるわけですよ。ずっと認めてもらいたい、認めてもらえない、認めてもらいたい、認めてもらえないっていうことが繰り返されていくわけ。まずこういう長い歴史があるわけです。とてつもない長い歴史がね、魂のこんな100年とか200年ぐらいのレベルじゃなくて、まず魂のもうものすごいこう認めてもらいたいけどもらえなかったっていう絶望的な時間があるわけです。だからもう魂が刻み込まれるわけ、どうせ私は認めてもらうことなんてできないっていうのがある。そのどうせ見捨てられるっていう気持ちからね、見捨てられない、見捨てられたくないから健全精進の層を減じるっていうのが現れてくる。だからその素直に認めてもらったら妙理の体制なんてないわけですよ。ところが私たちのもう闇に閉ざされた歴史の中で、ね、私たちはその認めてもらいたいけど認めてもらうことなんてありえないっていうふうに絶望していってせめて見捨てられないために外に健全精進の層を減じないといけない、こういうふうに生きていくようになった。そこで大悲のある人が現れて認めてあげますよって言われても、そんな私の魂の歴史にそんな人はいないわけ。ここがポイントなんです。これが長者宮司の話だったらね、いわゆるずーっとその宮司はね、長者様の元から離れていたためにいろんな人から裏切られ続けてきて、食事も満足に食べられなくて、せめて外に健全精進の層を減じることによって乞食のようにね、そのお慰めの功徳をもらうと、そうやってもうなんとか生きてきたんですよ。だから長者宮司の話では、こう長者様と会った宮司ってのはもう痩せ細ってね、で心も貧しいわけです。すごい疑い深いわけですよ。そんな認めてあげるって言われたってね、認めてくれるわけないでしょうっていうのがあるわけです。だから認めてあげたい一杯の仏様と、こんな認めてもらえるはずなんてないんだっていう宮司との間にすごい壁があるわけ、溝が。だから救われないわけですよ、私たちは。この溝を埋めないといけないわけ。これに時間がかかるんですよ。でも時間がかかるって言ったって、結局このまま救われずに死んだらまた闇の中に戻るだけです。そういう魂の歴史の中、どれだけ大悲に触れてきたかっていうのが、その信じられるかっていうね、大悲を信じられるかっていうことにかかってくるわけ。だから仏法を聞いている間だけはね、大悲の持った人がいて、あなたのことを認めてあげるよって言ってくれるわけです。認めてあげるよ、認めてもらいたいっていうふうに来てるから、認めてあげるよ、そうか、じゃあ認めてもらえるから外に健全精進の層を減じますとかってなるわけ。いやいやいやいやいや、そうじゃなくて、 外に健全精進の層を現じなくても認めてあげますよって言ってるわけ。そんなことは今までの魂の歴史にないんです。そんなことありえないんです。だからどうしても疑いしか出てこないわけ。そんなはずはないと、ね、そんな認めてもらえるはずなんてない。そんな世の中甘くない。私の今までの魂の歴史にそんな人は存在しなかった。
その第二と鎖国から出てきたような人はすぐに信じることができる。
第一、その第一に触れてきた人はですよ、そう、信じることはできるけど、まだ心から信じられない。心から信じたならば、この妙理の対戦が崩されて、縁日によって無明が破れるわけ。つまり、どんな極悪人でも、この大悲のある人は見捨てないんだっていうことを信じられないとね。でも大悲のある人に触れると、やっぱり信じたいっていう気持ちが出てくるので、いろいろ悪が出てくるんです。そう、試してくるわけ。こんなことをしても見捨てないか、こんなことをしても見捨てないか、こんなこともしても見捨てないかっていうふうに出てくる。それに対して大悲のある人はこんなことしても見捨てないよと、こんなことしても見捨てないよっていうふうに答えてあげなくちゃいけないわけ。
ちょっとお聞かせください。すごく苦しくなってきたんですけど、
はい、
一生懸命否定してるんですか。わかんない。あれは理解してるんだけど、
はい、なぜこのような苦しく
わかんない。苦しくて、さっきからずっと苦しくても聞いてるんだけど、
はい、
だからどうしたら苦しくなく聞けるのかわかんない。
だから苦しみがどうして起きてくるかが大事です。
わかんない。
いや、必ず理由があるんですよ。苦しいんじゃなくて、
うん、
それは嬉しいんです。苦しいんじゃなくて嬉しいんだ。 だってこういう教えがあるっていうのは普通はこの世界においてありえない話なの。もしこの話を聞いて苦しいっていうふうに言うなら、それはこんな素晴らしい教えを、教えというのは出会いをね、私のようなものは出会えるはずはないって思ってるんですよ。ね、
これは否定してるってこと？
そう、そんなはずはない。私のようなものがいわゆるこの大悲の相手だとは思えない。だから大悲っていうのは全ての人に一人一人あ、ね、割り当てられてるわけじゃないわけ。ここがポイントなんですよ。大悲っていうのは今まで救われた人たちの分だけしかいないわけ。だから主情が1億とか1兆だったらね、1位とかね1兆分の1とか10兆分の100兆分の1とかね、ものすごいもう確率が低いわけ、大悲を持った人っていうのは。だからほとんどの人が結局五章の一大事しかないわけ。ここがポイントなんです。ね、で罪悪を犯してるから苦しむんじゃなくて、そうじゃない、もともと苦しいんです私たちは。ここがポイントなんです。悪を作るから苦しいんじゃなく、何もしなくても苦しいんです。しかもその自分だけじゃなくてみんななんです。圧倒的な衆生の量がみんな苦しんでるんです。ここがポイントなんです。はい、もうだからほとんど、ほとんど苦しんでるわけ。ほとんどね。で大悲を持ってる人なんてほんのごく一部なんです。ここがポイントなんです。だから縁日、真実を照らす光は全てを照らしてるわけ。全ての人を照らしてる。ここが確かなんです。 でも大悲はごく一部の人しか救えない。ここがポイントなんです。まあ、まだ苦しいですか？
少し落ち着いて。
はいはい。ね。で、これは本当に私たちの魂の根源に当たる話なんです。つまり、お母さんは、まず罪悪を犯しているから苦しいんだという発想でいたんです。だからずっと自分の人生が多分ね、悪さえ作らなければ苦しまなくていいと思ってたんだと思うんです。でもこの話を聞くと、それは違うんですね。悪は苦しいから作るんです。
でも罪悪の報いは、それはそれで苦しい。
罪悪の報いっていうのはそれはそれで苦しいけど、結局それはこの苦しみから来るわけ。結局。罪悪の報いで苦しいわけじゃなくて、やっぱり無明から吹き上がってくるどうしようもない認めてもらいたいというね、この気持ちで苦しんでるわけ。罪悪っていうのはこの気持ちを歪めていくものなんです。だから苦しいのはこれしか苦しみはないわけ。認めてもらいたい、認めてもらえない、それだけの苦しみなんです。責められるように感じると、その責められるから苦しいんじゃないんです。結局責めるってことは相手を動かすってことなんですよね。つまり責められるってことは自分を動かされるってことなんです。動かされるってことは自分の意思を無視されて動かされることが苦しいわけ。自分の考えや自分というものを相手は否定してきていることが苦しいんです。そうそうそうそう。そう。責めるというのは相手の存在をこう真っ向から否定する言葉なんです。否定する行為なんです。それが苦しいわけ。認めた上で動いてねっていうのは全然苦しくないわけ。
罪悪の量は関係ない。
罪悪の量っていうのは結局この認めてもらいたいっていう気持ちが、ね、どれだけ強いかっていうのが罪悪の強さになるわけ。だから、仏教を聞いてその大悲が届いて認めてもらうと一時的に罪悪がガクッと減るわけ。だから認めてもらいたい、認めてもらえないっていうのがどんどん蓄積されていくと、もうどうしようもなくなるわけです。どうしようもなくなって罪悪がものすごく膨らむわけです。
大悲が届いても
ね、いわゆる私は悪人だっていうことを認めないと、結局この縁日が受け取れないから、だから一時的なんです。だからその時は心が楽になるけど、また次の瞬間からパシーンってこうね、妙理の体制が出来上がって、そしてその何ですか、認めてもらいたい、またもらいたいってなる。その聴聞がないときに苦しいのは、結局認めてもらいたいという気持ちをちゃんと適切に処理してないから。つまり私たちの心の中には常に認めてもらいたいという心が起きてくる。それを適切に外に出して適切に認めてもらえば、そんなに苦しくないんです。ところが、まあ、理性が強い人っていうのは、なんかこう自分の感情を無視してでも生きていけるって思ってるんです。分かりやすく言えば、ご飯食べなくても生きていけるぞっていう感じだ。で、1日目はこう頑張ってるけど、2日目ぐらいからお腹が空いてきてね、1週間も経ったらぐぐぐと無視できないんです。この心は、この心っていうのは私たちにとっても根源的なものなので、無視できないんです。で、無視して生きてるんです。これはだから仏法を聞いて、これを適切に処理できるように、つまり適切に出して認めてもらえるような環境づくりを進めるわけです。例えば苦しくなった時に、私なんていない方がいいんですって一人になると、それはものすごく苦しいわけ。 苦しいかもしれないけど、その場でじっといた方が楽になるんです。こういうことなんです。なぜなら自分の心には認めてもらいたいという感情があるからなんです、ね、この感情を無視して生きていくことはできないんです。あ、処理の仕方は基本的にね、自分を責めるんです。例えば消えてなくなった方がいいとかって思うでしょ。消えてなくなった方がいいっていうことはもうそれ自分を否定してるから、これどんどん強くなるんです。で、苦しくなると消えた方がいい。消えるっていうのはこの感情をものとも消したいと思うわけ。でも消えないんです、この感情は。肉体を失ってもだから消えてなくなりたいっていうふうに思うと、この感情がブワーって吹き上がる。そんなこと言わないでってなるわけ。だから自分をより苦しめるような思いなんですよ。
正しい処理の仕方は、
正しい処理の仕方はもうこれは死んでもついてくるんですよ。だから消すことはできない。肉体を失ってもこの感情は消えないんです。これお母さんも消せると思ってるんですよ。この世から消えたいっていうのを二人とも思ってるわけ。で、その感情を起こすと、それは消えたいなんて言ったってこれ消せないから、そんなこと言わないでっていうことでブワーって吹き上がる。これもうマグマがね、火山が爆発するようにブワーって吹き上がる。やめてくれってなるわけ。ね。まあ、いわゆる激凛に触れたような感じでブワーって吹き上がってくるわけです。魂からの叫びが。で、ものすごく苦しむんです。だから諦めていただきたいんですね。消せないんです、これは。
認めてもらいたいという心が強い人というのは、それだけその心を、満たしてこなかった、
否定してきたと。自分で否定してきた。自分の存在を自分で否定しちゃった、消したいって思った。
それは認めてもらいたいという気持ちが強い。
そうそうそう、特に強くなる。はい。自分なんてこの世からいない方がいいんだなんて思うのは、自分をものすごく苦しめる言葉、心なんです。そんなことを思ったらものすごい認めてもらいたいって感情が吹き上がってきて、そしてもう耐えられなくなって罪悪を作るんです。これが私たちの根源的なものなんですね。これを親鸞聖人は本当にこう端的にね、愛欲の後悔に沈没し、妙理の大善に迷惑して、これが人間であり、これが五章の一大事なんです。
日常ではどうやって認めてもらった
ら、日常ではね、まずは素直に自分、まず自分を認めてもらえる存在をきちっと周りに固めておくわけです。で、その人を大事にするんです。生命線ですからね。生きてる間はその人がなければ私は苦しむから。ところが結構目が外に向いている人っていうのは、自分のことを認めてくれる人をないがしろにするわ。そうすると自分の存在を認めてくれてもね、その人が認めてくれても自分を感じないので、だからまたガキ状態になるわけです。だからたくさんの人から認めてもらおうとしちゃうんですよ、私たちは。でもそうじゃなくて、一人でもいいからきちっと私のことを認めてくれる人が必要なんです。その人さえいれば私の心は苦しまなくて済むんです。でも欲張っちゃうんです。多くの人から認めてもらおうとする、それ不安だから。一人にこう依存するとね、一人から裏切られた時にもう全て失うじゃん。だからいくつもの保険を用意しておきたいわ。
前は
その分散させてっていうのはあくまでもその一人の人が大事だっていうことを認めた上で、その人に負担がかかるといけないから分散なんです。今話をしたのはもう外の人に目がいっちゃってるわけ。だから今自分を認めてくれる人をないがしろにして外に目がいっちゃってるんです。そうするとそのないがしろにしている人から認めてもらっても嬉しくないわけです、ね、だから分散っていうのはこの人が大事だっていうことが分かった上でこの人ばかりに依存すると苦しくなるのでね、この相手だから分散しておくといいということなんです。でも大前提はまず一人がいて次二人目三人目なんです。それを不安だからとにかくかき集めようとしちゃうんですね。それはそれだけ自分がこの認めてもらいたいという感情に振り回されているから。それは人を増やそうっていうよりもそもそもこの心を認めてないわけ。つまりこの心をもう私たちは認めてもらいたいというものの塊なんです。はい。そういう塊なので、それをもう切り捨てることはできない。で、死んで楽にはなりません。死んだらもう激しい苦しみが待ってるだけなんです。そこをまず認めていくわけです。これをもう本当、だから、生きていかなくちゃいけないんです。死んじゃダメ。死んだら激しい苦しみが待ってるから。少しでも長生きするんです。長生きすれば少なくともこれで苦しむことが減るから。死んだら戻っちゃうけど、だから生きてる間に少しでもこの大悲にね、救われないといけないわけ。でもまあ生きてる時間が少しでも長ければ苦しむ時間が先送りにできるんだね。先送りです。はい。
ない日でも一時的ってさっき言われましたよね。
はい。だから根本はこの縁日を受け取らなくちゃいけない。縁日を受け取るためにはこの縁日によって照らされると真実が見えるわけ。その真実を私の中では認めていないわけです。価値を置いてないわけ。だからこんなものは見捨てられると思ってるから縁日が受け取れないんです。
ごめんなさい、真実っていうのはどういうこと？
あ、その縁日によって照らされて真実が見える。例えば自分は責めていたら責めている人間ですよっていうことを教えてくれる。
自分の今やってる。
そうそうそうそう。まあ、それが自分なんだっていうことを受け止められたら苦しみは消えるわけ。でも私たちは我があってそんな悪いことをしている人間じゃないっていうのがあるわけ。だから跳ねつけちゃうんですよ。例えばバカにされたって感じた時には自分はバカにしているからバカにされているように感じるだけなんです。だけどバカにしているという自覚がないから、つまりバカにしている自分は見せられると思ってるから、だからバカにされたように感じた時にそれが自分だと思えない。だから有意識は、まあ、これいわゆるね、この縁日によってもう自分の姿がいつも見えてるわけです。でもそれを自分だと思えないから、だから苦しんでるんですよ。そこで大悲という人が必要なんです。大悲という人がその見えているものをね、正しく、まあ、あなたが見えているものはあなたの姿ですよと教えた上で、私はあなたのことを決して見捨てませんっていうことが必要なんです。
してもらうと自分でも否定しなくなる。
それをしてもらうことによって少しずつ自分の中の悪を認められるようになってくるわけ。 悪を認めた分だけこの縁日を受け取れるようになるので無明が薄くなっていくんです。だからだんだんと心が安定してくるわけ。つまり山がこう低くなっていくんです。そうそうそうそうそう。つまり自分の中でこんなものは見捨てられると思ってるし、こんなものを見捨ててるわけ。
それは自分で。
そうそうそう。ね。で、縁日によって結局それは自分だと照らされるから、そんなの自分じゃないって否定して、またブワーッとこう認めてもらいたいって気持ちが起きてくる。そうそうそう。つまり自分を否定した分だけ吹き上がってくる。常に認めてもらいたいというのはちょろちょろちょろちょろ流れるけど、つつくとポワーって出てくる。だからその苦しんでる人はつつきまくってるんです。タタタタタタタタタってポワー。
無意識で。
あ、そうそうそう。こういう違いがあるってことなんですね。だからどうしても私たちが救われるためには大悲を持った仏が必要なんです、ね、この人が必要。この人によってどんな悪もちゃんと許してもらえるようになれば、またその妙理の体制によってこの縁日を歪めて見ているので、そのこの大悲の人はね、この縁日を正しく受け止められるように邪見のね、猛虎の一つ一つクソを取り除いていくわけ。そうすると正しく受け取れるようになるじゃないですか。正しく受け取れて、そして大悲で正しく支えてあげる。だから仏様の手はね、光明と慈悲があるわけ。光明っていうのはいわゆるこの縁日をあなたに知らせますと、真実を知らせますとね。その上で落としはせぬぞと、見せないよ、この方が仏なんです。でもポイントは仏自身が持っているのは大悲、そして世界の働きが縁日なんです、ね、縁日っていうのはこの世界を貫いている光なんです。大悲っていうのは仏に付随している。だから縁日と大悲はセットじゃないんです。セットだったらもう救われてるんですみんな。そうそうそうそう。大悲を持っている方が仏。縁日はいわゆる全て世界にね、全て降り注いでる。だけどこの縁日っていうのは正しく私たちに受け止められてないわけ。だからなぜなぜっていうふうに言うわけですよ。なぜなぜって聞いて、その相手の理解の間違い、猛虎の壁を取り除いて正しく真実を見せるわけ。だって真実を正しく見せた上で大悲で支えないと意味がないから。そうそうそうそう、
有意識の話です。
そうそうそう、はい。だから縁日と大悲の二つの力によって私たちは仏になれる。無明が晴れていく。これが行間のですね、どこだったかな、275ページ、ね、左から 1,2,3,4,5 行目に半寿三昧および大悲を諸仏の家と名付く。半寿三昧っていうのが縁日のことで、大悲ね、半寿三昧と大悲の二つの力によってこの無明が破られ、ね、この人は苦しみから逃れていくことができる。で、苦しみから逃れた人は今度ね、苦しみから逃れた人はね、認めてもらいたいっていう気持ちが減るので、今度は人を認めてあげようとするわけ。 こういう人を症状樹っていうふうに言うわけです。
そうしたくなるんですか。
それはやっぱり自分を、ね、助けてくれた人がいるから、ね、助けてくれた人がいるので、そういうことが分かるので、じゃあ私も、ね、今度は誰かを助けてあげようと思うわけです。助けてあげるっていうことは認めてあげようとするんです。で、無明が晴れた分だけ縁日がマンダラ揚げのように降り注いでくるから、苦毒がいつも溢れてくるわけです。で、溢れた分だけ人を認めてあげることができるので、その人を救ってあげることができると。こういう、まあ、メカニズムです。そんな難しくないでしょ。これが五章の一大事っていうことなんです。非常に、まあ、人間的に、人間の根源的な教えなんですよね、仏教っていうの
は。代費はいつもらえる。
代費はいつもらえるかっていうのは、代費は少しずつこう、なんて支えてもらうことによってもらってきます。長門もそうですよ。長門もそうだけど、やっぱり日常生活を通していろいろ出てきますよね。その出てくるものを一つずつ支えてもらうことによって、その、自分の、まあ、偽情っていうんですけどね、見捨てられるんじゃないかという不安が取り除かれていくんです。
細かくその具体的にどういう部分を自分が規定してて、うん、っていうのが分かって、それを支えてもらわないと減っていかない。
それはそうですね、具体的にどこがっていうのを聴聞によって明らかにしていく必要があるんです。自分はどういうところが、否定しているところなのか、それを掘り下げて、聴聞によって明らかにするわけ。
一般のこういう話では大気はあんまり受け取れない。
そうですね、これは今こういうものだよというメカニズムを教えてるんです。はい、だからこれを聞いて大気が入ってきたってことはなくて、あくまでもこの大気説法なので、自分は一体どこが分かってないか。今回のことではっきりしたことは、自分を否定したらアウトだってことは分かったと思います。
どういうところを否定しているかはまだ分からない。
そう、分からないってことですね。それを一つ一つ明らかにしていくのが聴聞なんです。だから聴聞っていうのが必要なんですね。
自分を消したいっていう気持ちっていうのは何か原因があるわけ。
そうそうそう、それは何で起きるのかっていうことを明らかにして、それを取り除いていかなくちゃいけない。これがいわゆる長者宮司のクソ払いなんです。
なんでって聞いた時に癖でそうしてるだけって言われたんですけど、それは具体的に何か否定してるわけじゃないんですか。
はい、癖でっていうのはもちろん何か元があってね、その元が取り除かれても癖でやるわ。元はまだある。その元を明らかにして一つ一つ取り除いていかなくちゃいけない。これが聴聞のクソ払いというね、一番長い作業なんです。これで五章の一大事について分かっていただけたでしょうか。はいね、だから認めてもらいたいという気持ちがある限り、五章は一大事です。はい、じゃあ今日は以上です。